はい、ということで、1本目終わりました。
はい。
何でしたっけ、1本目。
TO って言いましたよ。TO って言いました
よ。そう、オカルト27。オカルト
?27
で。パックまだ残ってんのかな。
残ってねえや、取ってるじゃないですか。しかも、27が先般かなと思ったら、27ってって言ったでしょ。
わかんない。ちょっと、お口の、調子がまだ整ってないですね。
顔はいいけれども。
パックで。うん。貼ったんだと思うんだ
よ。肌はツヤツヤやけども。はいはい。
もうね、パックも取ったんで、
うん、
これからは絶好調で、やれると思いますけれども。はい、さあ、
うん、
じゃあ僕の番ですよ。
はい。絶好調。
岸本の。絶好調男、岸本の。もうふわふわ、やばい。言えない感じがすごいする。岸本の番でございまして、
はい、
今日はですね、お話しするんですけれども、
はい、
ちょっとですね、動物好きには、きついかなという話をしようかなと思っていて、だから動物が好きな人、
うん、
もしくは動物を飼って、溺愛している方は、今すぐ、この聞いている、ね、まあ、なんか、わかんないですけど。
スマホとか。
スマホとかで聞いてるのが、うん、もうそれは。
解約。
すぐに。
解約。
叩き潰してください。今すぐに聞けない状態にした方がいいから。
また来るぞ、クレーム。
なんで、前来たっけ？
ずっと楽しく聞かせてもらってますけれども。
そんなクレームあった。
ある話を聞いた後、胸クソが悪くない。聞くのやめましたって来るぞ、また。
すごいね。ある一話。
うん、
によって、一リスナーちゃんと離れてるっていうね。
あのブラジルのやつ。
そう、ファベーラの話とか、
うん。来るか、また。
ああ、まあじゃあ、その話ではないんですけども。
はいはい、なんだろう。
まあ今日はですね、
うん、
まあ動物にまつわる話ということは、うん、まあ今の状態でわかると思うんですけども、はい、じゃあどんな話を、どんな企画でやるかということでございます。デトリト都市伝説。はい、
全然ベストじゃないですね。
もう一回やろうかな。
いい
いい。あれですよ。ランキング形式で、
うん、
まあお話を紹介していくぞっていうのがこちらのベスト人都市伝説でございますけれども、
はいはい、
なんか最近そんなにやってなかったかな。
やってないっす、
ね。なんかそんなにやんなかったよね。
確かに。
ここ最近。
なんか久しぶりだなと思いました。
俺も言ってなんか久々だなと思ったんでね。まあ、このですね、ベスト人都市伝説は毎回テーマを決めてランキングで発表するんですが、
はい、
今日のテーマでございます。いきます。
はい。
イカれた動物実験。はい、
うん。
ということで、ね、ちょいちょい人体実験の話とかはしたかなと思うんですけれども、うん、まあ、だいぶ前ですけどね、それも。うん、今日は動物に、まあ、まつわる実験というか、
はい、
をした、まあ、医師というか、うん、研究者を発表していこうかなという感じでございます。
はい。
で、今日はどうしようかな。まあ、ベスト3ぐらいにしようかな。
うん、
ちょっと時間余るようならもう一人ぐらいやってもいいかなっていう感じですけども。はい、なので、今日はですね、ランキングで発表していきます。
はい、
じゃあ行きますよ、
はい、
ベスト3。セルゲイ・ブリュネンコ。はい。ということで、セルゲイ・ブリュネンコです。
はいはいはい。
はい、
ロシア人ですか？
お、さすが。
うん。
勘がいい。
うん、
勘が鋭い。
はいはい。
まあ、ロシア人というよりかは、まあ、旧ソ連の人なので、まあまあ、でも、ほぼ、当たりではあるんですけども、うん、さて、じゃあ、このセルゲイ・ブリュネンコさんなんですけれども、うん、まあ、どんなね、実験をしたかっていうところが、
うん、
まあ、肝なわけですけれども、ね、皆さん大好き、
うん。
一番好きなんじゃない？みんなが好きな動物。
なんだろう。あれかな、裸デバネズミかな。
おほほほ、まあ可愛いけど。
なんで今長老みたいになってるんですか。おほほ。
一部では人気あるなっていうのは分かってるんでね。
バルタン星人みたいな。
まあまあ、可愛いっていうかブサカワみたいなやつね。
そうそうそうそう、
気持ち悪いやつ。
ね、
うん、まあ犬ですよ。犬。
あ、犬ね。
犬、
うん。
みんな好きでしょ、犬。
好き好き。
犬好きな人はね、だから今からもう絶対に聞いちゃいけないよって感じですけども、
うん、
あの、昔、この話したっけ、あの、ギロチンでさ、処刑される前にこう、あの、処刑後に人間の意識があるかを実験するっていうのがあったじゃないですか。そう、瞬きでっていう。う
ん、イベントかなんか
で、ね。なんかで話したっけ？
イベントで話しました。
したんだっけ？うん。うん、まあ、こういう話があるんですよね。
うん、
で、まあ、これ人間が、その、の話なんですけども、うん、まあ、なかなかこんな実験ってできないじゃないですか。その後もやっぱり倫理的にどうなのみたいな話で。
辛そうですよね。
ね、
うん、
首飛ばしてやるわけにもいかねえぞっていうことで。
実験のデータを自分で収集できないですもんね。
そうなんですよ。
なくなっちゃうから。
そうそうそう。自分でやるとなったらね。
うん。二人組以上のもの
じゃない。ただまあやっぱり学者たちにとっては、
うん、
その、頭部が切断された後どれくらい生き延びるかとか、うん、意識がどれくらいまで保つのかとかは、うん、やっぱすごい気になる、その、題材なわけですよ。
まあね。
うん。ということで、
うん、
このね、1920年代にですね、うん、旧ソ連の生物学者が、セルゲイ・ブリュネンコさんっていうんですけども、
うん、
さっきのね、なんでそんなパック語みたいな顔してるの今。
いやいや、パック語ですから。
ああ、そうなんですね、うん。この、まあ、頭部どうなるの意識問題を、うん、まあ、犬を使って実験で検証したと。
犬？
うん。で、そのね、
うん、
やり方がまたね、結構すごくて、
うん、
まあ、とりあえず犬の首切るんですよ。
うわ、もう。
まず犬の生首を用意しまして、
うん、
で、それに生命維持装置を直接つなぐっていうやり方をするんですよ。
生首を用意するっていうのはそこでもギロチンで切ったと。
もう、そうです。だから、生きてた犬の首を切って、
はいはい、3分クッキングいうとこの、
そうそう、
先に切っておきましたっていう。
そうですね。まあ、もしくは、まずは犬の首を切るところからの工程を。始める感じですよね。どっちかですけども。
うわ、うん、本当やだ。
で、そのだから頭部だけ、
うん、
生首犬なんですよ。
うん、
で、まあそれが、
うん、
生命維持装置を体の部分つけて、
うん、
ちゃんと反応するか、物音や光、味に反応を示すかどうか。
味も。
うん。で、こうやったんですって。したら。やっぱ食事を取ることもできるっていう反応を示したっていうのがあって、
マジで？
かなりグロテスクな実験にはなるんですけれども、
うん、
これね、あの、あるんですよ。映像とかが。
うわ。え、その切った犬を生命維持装置かけて飯食わしているとこの YouTube とかそういうが、え、動画があるってことですか？
そうなんですよ。これ、ちょっと、見ません
見ません。
じゃあ次のベスト2。
いや、教えて、見して。
感じですけども。
嘘ついた。本当は見たいけど。
これね。あ、ちょっとじゃあ一旦ストップしてみて。
はい。どうぞ。
はい、ということで。
はい。
まあ、実際に、
うん、
そのね、見ていただいたわけですけども。
うん、
映像というか、
うんうん。
どうでした？
いや、もうちゃんと、と反応してましたね。その、見ようによっては反応しているように見えるっていうレベルだろうと思ってたんですよ、僕。
ね、そうだよね。なんかさ、うん、それこそ、ほら、死体でもさ、
うん、
死後硬直のなんか、反応とかでさ、うん、生きてるように見えるとかあるじゃないですか、うん、話として、
うん。
だから、そういう系統のやつかなって、俺も最初思ったんですけど。そうそうそう、もうマジで生きてる感じだよね、うん、単純に。
なんか、そう、本当にそう。
うん、
舌出して鼻ペロペロ舐めてたじゃないですか。
そうだね。
なんで生きてる犬がよくやる動作じゃないですか。
そうだよね。
それをするっていうのが僕すごいびっくり。
うん。
うん、
ちょっとね、気持ち悪いですよね。
うん、まあ、まあ、もっと気持ち悪かったのが、
うん、
生首の犬見て岸本さん可愛いって言ったでしょ普通の犬見て可愛いって言わないのに。
反応がね。反応が。
え、生首切られて鼻ツンツンされてるのが可愛いですか？反応が。
まあまあ、可愛かったですよ。
この人はダメだ。
生首より下の部分あんま見えてないしさ、うん、ほら。
じゃあ。
普通に生きてる感じに見えるじゃん。
早瀬も生首の方が可愛いんですか？
まあでも反応によるよ、ね、そのまんまだったらあんま面白くないし。
鼻ペロペロになります
ね。うん、鼻ペロペロになったら可愛い。
やった。
うん、
続けて。
ということでね。まあだから、 犬の生首、
はい、
生命維持装置につなげるという、うん、まあ、セルゲイ・ブリュネンコさんの実験でございました。うん、
あの動画出てたのはセルゲイ・ブリュネンコ？
うん、セルゲイ・ブリュネンコ。
あの細身の科学者が、うん、あいつが頭おかしいのか。
そう、マッドサイエンティストですよ。
すごいわ。
結構怖いですよね。
はい。
はい、ということで、まあ、これはね、結構よく出るんでね、あの、うん、ネットで調べればね、あの動画も見られると思います。うん、まあ、海外のやつが多いと思うんで、わかんないんですけど、うん、ということで、興味ある方は見てください。
はい。
はい、じゃあ次行きましょう。ベスト2。ウラジミール・デミコフ。はい。
はい。
ということで、どこに、その、苦笑を入れてるんですか、その。
いやいやいやいや、なんか、なんで急にかぶれたんかなと思って。
いやいや、お前も多分そうだったと思うけど。
本当ですか？
ベスト2ですよ。
ベスト2ですね。はい、はい。
ウラジミール・デミコフ。これ何人でしょう、う
ん、ウクライナ。
おぉ、さすが。勘がいいね、
うん。
旧ソ連の医者です。
はい、プーチンとね、一緒ですよね。
そうそうそう。まあまあ、結局そっち系ではあるんですけど、うん、同じような感じ
で。それは分かってましたよ、うん。でももう同じの言ってもね、あれですから。
う
ん、はいはい。
そうです。この方、うん、1954年にですね、まあ医者なんですけれども、うん、恐ろしい創造物を公表したということで、世間を震撼させたマッドサイエンティストでございまして、さ、彼がやった実験というのが、どんなものなのか。
うんうん、
これはね、報道陣に見せつけたってところがね、うん、実はミソというか。
自分で撮ってただ持ってたっていうものではなく、
そうだから
報道陣に見せた
んです。なんかさ、データとして残ってたとかって後々出てくるって話は多いじゃないですか、こういうマッドサイエンティスト系っていうのは。
生きてるうちに、そんなね、みんなに評価されずにそのまま残っていたものが、
う
ん、そうそう、
で、実は見たら、やべえことやってたぞ、こいつら、みたいなってあるじゃないですか。
ありますけど、そのまま、その取材陣に見せるっていうのは、あんまり聞いたことないですね。
そうなんです、うん。これね、じゃあ何をやったか、そして何の動物だったかという話なんですけども、これまたね、出てくるのはね、うん、犬なんですよ。
犬ばっかり。
まあやっぱりね、うん、犬はやりやすいのかな、いっぱいいるから。そういうことなのかな、
いっぱいいるから、
ちょっとわかんないです、なぜ犬をやたらとソ連の人はやるのかっていうのはね。
確かに、今日実験でお付き合いいただくのはこの動物ですっつってタスマニアンデビル出てきても、
う
ん、そっちに頭行きすぎて、
ね、ピンとこないよね。確かに余計な情報に多いからかな、ね、
そうそう、タスマニアンデビル一回検索させてもらっていいですかってなる
そうだね、そうなっちゃうもんね、
う
ん、
確かにね、そういうことね。
だから多分、うん、人間に一番こう身近な存在の犬っていうのでやるっていうことなのかな、
うん、分かんない
です。そこは確かに理解分かんないな、うん、そこは。でもまあ彼もですね、犬をやるわけですよ、
ウラジミールも、
うん
うん、
で、まあやっぱりですね、ちょっと同じように犬の体から頭だけこう切り離してこう生かし続けたりとか、うん、いろいろやってたんですって、そもそも実験をね、
うん、
で、ある時、まあ、この方ですね、うん、臓器移植の実験をね、まあいろいろ考えていて、うん、それをまあ何かできる、実はできるんじゃないかと、
うん、
人間でもこう心臓や肺を移植できるんじゃないかみたいなことを言っていたんですけども、うん、まあなかなかそれって反、なんていうの、当時特にそんなのできるわけねえだろ、
う
ん、バカ野
郎、いや、そりゃそうですよ、
んなわけねえだろって、
うん、
そんなめちゃくちゃなことを言うのかね君はと。いうような感じでですね。
そこのディティール言う反対側の意見。
わかんないけど。ちょっと今ね、そっちもやってみたら。
そこ3人分いる？
ちょっとやりたかった
な。あ、本当ですか。もっとやっていいっす
よ。いや、もういいかなと思って。はい。でですね、
うん、
まあ彼はですね、
うん、
そういったまあ経緯もあって、結構、なんつうの、やべえやつだって思われていたっていうのも、まああるのはあるんですけども、うん、彼がですね、その、じゃあ自分がどれだけすごい人物なのかっていうことをこう公表するために、
うん、
まあ、報道陣を呼んでやったことっていうのがですね、うん、相当の犬を作ったというところなんですよ。
ダメですよ、そんなことやっちゃ。
相当というのは、ね、2つの頭という意味でございまして、もう完全にモンスターを作り上げたと、
はいはい、
うん、どんなモンスターかと言いますと、
うん、
シェパードがベースです。
ちょっと怖いな。
っていうか、まあ、ベースっていうか、シェパード。
シェパード。シェパードとシェパード
と思うでしょ、
うん、
子犬をまたつけるんです
よ。最悪、こいつは。
子犬の頭、肩、前足部分を、
肩
うん。シェパードの体に移植して作ったと。
合います？それ。
超合ってないんですよ。
手足の長さとか。
なんかね、もう、乗りかかってるみたいな感じ。
はいはいはい、そういうことか。
わかる？その、
うん、上から乗っかってるみたいな。
そうそうそう。
子犬がね、シェパードに。
なんか、そんな作りがするみたいな。
うん。
そのね、写真がじゃああるんでね。まあ、ちょっと見ていただこうかな。うん、はい、これですね。もうさ、
その付け方？
そうそうそう。だからシェパードはもうまんま残ってるんだよ。
うん、
丸々残った上に、うん、その肩口ぐらいかな、うん、まあ、頭の後頭部ぐらいから、
うん、
なんか、子犬のぬいぐるみみたいなのがこうくっついてるみたいに見えるよね。う
ん
う
ん、なんか、あれみたい。ゴジハムみたいな。
何ゴジハム何
いや、ゴジラ見に行ったら、
うん、
あの、トットコハム太郎も一緒についてて、はいはい、ゴジラが、なんか、トットコハム太郎、トットコハム太郎がゴジラの口から出てるみたいなやつあるじゃないですか。
おはいはい、
あれみたいな。
そうそうそう。まあ、だから、
うん、
なんていうのあんまりリアリティないような感じだよね。ふざけてるようななんか見えるというか。
剥製
だよね。そうそうそう。
うん、
これ本当に生きてんのって感じじゃないですか。
うん、
これね、生きてて、
うん、
実はこれに、この2頭の犬にミルクを舐めさせるっていうのを、
うん、
報道陣の前にやって、ただ食道が繋がっていないんですよ、
うん。
だから子犬の頭が舐めたミルクは当然のようにこう、首から、そう、下落ちるんですけども。
どうやって生きてるんですか、でも。
これね、だから、生きていると言っていいのかも、ちょっと何とも言えないんですけど。
でも、ペロペロは舐めるんですよね。
そう、動くんですよ、だから。だから、この人の技術は、まあ、ある意味、すごいのはすごいと。
うん、
ただ、やっぱり、このね、めちゃくちゃ無理やり作ったようなもんですから、うん、この犬は、組織の、拒絶反応のため、
うん、
まあ、すぐ死んでしまったと。うん、ただこれね、まだやっぱデミコフさんね、
うん、
あの、研究熱心で、うん、この後、まあ、5年間で、合計で20頭もの、こういう創造物を作り上げると。もうだから本当にキメラみたいなのを、まあ、作りまくった、モンスターを生み出しまくったという、うん、まあ、結構やばい感じの、デミコフさんと、
うん。
うん。まあ一応目的がその臓器移植実験だって、っていうのもあるんで、うん、まあ、後にそれがね、あの、多少、なんていうの、まあ、人間のその臓器移植の研究にもつながってはいるということもあって、
うん、
まあまあ、一概に全てめちゃくちゃだったのかっていうと、うん、まあそうでもない部分もあるのかなとは思いますけど。
悪人としては、
うん、
その母国のソ連と
か、
ロシアとかでは扱われていない。
うん、そう、まあでもちょっとやっぱ、その報道陣に見せたその、
う
ん、印象があまり良くないというのもあって、
まあ
そうね、そう。
まあ半々
という か。まあどっちかっていうと、マッドサイエンティストっていうイメージが強いのかなっていう感じですね。
それはマッドサイエンティストでしょ。
という感じで、うん、まあ、ウラジミール・デミコフさん、相当の犬を作った男ということで、
うんうん、
ご紹介いたしました。
はい、
さて、じゃあ最後、
はい、
ナンバーワン。
はい、
ナンバーワンは、こちら。ロバート・J・ホワイト。ございます。こちらですね。まあ、俺、ここで紹介したかな、ロバート・J・ホワイトは。こちら何人だと思われますか？
アメリカ人。
さすが。感が鋭い。アメリカ人でございます。ついに当たったね。うん、これで旧ソ連だったらね、最高だったんですけどね。うん、
最高ではないですよ。
ソ連でコンプリート
っていう
ね。
はいはい、
彼はですね、あの、神経外科の権威として名を馳せた学者でございまして、うん、実はですね、かなり、まあ、優秀な人として有名でございまして、うん、現在の医療現場でも活用されているようなものの治療法をこう、作り上げたりとか
ということ
で、彼の功績によるものはかなり大きいんですが、うん、この、ロバート・ホワイトさんね、
うん、
この方もですね、やっぱりあの相当の犬のね、
うん、
影響を結構受けているというか、
その後の話ですか。じゃあ
そうです、うん、1962年ですね。
結構最近だな、
うん、このホワイトさんはですね、あの、うん、まあ、犬の大脳だけを取り出して脳波計につなぎ、体と 完全に、分離された状態でその脳を活動させ続けることに初めて成功した方です。で、まあ、要は、犬の、そうそう、大脳だけを取り出して、まあ、別の犬の首に移植したりとかもしたりいるんですが、これはね、さっき言ったあのデミコフの多分影響でやってるんだと思うんですけど、この人はですね、もっとすごいんですよ、そこで終わらずに、あのやっぱり人間にやりたいっていう風に考えていくんですよね、でやっぱ人間に近い動物といったらあいつでしょ、猿でしょ、
まあまあまあ、
ということで、1970年に赤毛猿の頭部を別の猿に移植するという驚愕の手術を実施すると、わかります？ A の猿の頭を、B の猿の体につけるという、まあ簡単に言ってこういう映像ですね。 A の首切って B の体につけてっていうこと、B の
どっちもこれ首離れてません？
まあもちろんそうなるよね、だってつかないじゃん。
もう全然意味わかんない、これ。これなんだこれ。
だから
血管だけ、
そうそうなんですよ。首を全部チョンパして、であのカテーテルってあるでしょ、でつなげてその血管を縫合すると。
これはダメでしょ
う。だ、そう、まあ、簡単に言うと首から上の部分だけをチョンパしてこうすげ替えると、だから、岸本の首を早瀬の体にくっつけるみたいなことですよ。
うわ、チョンパっていうタイプなんだ。
わかりやすくしただけですよ。わかりやすく。
血の方が気になって。
で、じゃあ実際問題、このね、手術成功するのかっていうところ。
するわけないでしょ、そんなの。
結構無茶じゃねって思う。じゃないですか。
もっと先の話だと思ってましたもん、そんなの。
ね、これ1970年代ですからね。これ実はですね、あの、まあ、猿、脊髄は切断されちゃってますんで、脊髄の部分で、あの、まあ、麻痺してるんですよ、体の方は。ただ、あの、新たに移植された頭部には普通に血液が送られて、大脳も機能を保って、五感も正常に動いたと。で、まあ、約8日、8日間、まあ、生きていたと、だから首を切っても体さえちゃんとそのものを用意できるんであれば、それぐらい生きる可能性があるっていうのをここでまあ示したと、なかなか怖いじゃないですか、結構危ない話ですよねこれで、まあ、やっぱりこの非倫理的だってことでなかなかの批判が寄せられたんですけども、まあ、この研究を、していくことによってこの人間を救いたいと彼は言い続けていると、ただ、まあ、やっぱりその後これで終わらずに90年代は葬儀場で死体を使った実験を計画したりとか、まあ、そういうふうに、徐々にね人間に移行していこうとしていたという話が残っていると。でまだこの話終わってなくて、実はこれを受け継いでいる人が今いるんですよ。
現在この部屋に
違いますね。この部屋にいるんだったらまあまあ
完全にミスター岸本じゃない
ですか。かなり怖い話ですけども、実はですね、あのイタリアの神経外科医で
今生きてる方ですか、
まあ、はい、現役バリバリでございまして、セルジオ カナベーロ博士っていうのが、もうあのこの、手術を、もう人間でやるっていうのを発表しております。
っていうことは人間の首が人間のもう別の首に、
だから脳死した体に、
脳死した体にか、
に、
生きてる、
そうそう、そのま
ま体の悪い
首を
切って、
それをつけると。だからあの
リオだ。
まあそうだな、本当そうだね。まあ、だからその首の方が残る人は今現在体自体が不自由ということだよね、だから頭だけはちゃんとした状態なんだけど、
頭だけはブランド OK ってことですよね。
そうそうそう、
OK、体はまあジョースター家と、
そうそう、そういうことです
よ。はあ、すげえな。
かなりその人は切羽詰まっている状況っていうのもあるんですよ、ちゃんとその難病で、このまんまだともしかしたらすぐ死んでしまう可能性もあるというような状況っていうのもあって、ドナーが ちゃんと、いる状態になったら、うん、2017年には実際にこの手術を やるという
今年、
うん、そうなんですよ。だからね
も
う2016年時点で言ってたんで
去年、
うんうん、このねカナベロ、博士が、
うん、
当時のねその、まあ、この手術からだいぶインスパイアを受けているということで、うん、ロバート・ジェイ・ホワイトの意思を継いで、うん、ついに人間でやると。これはもう絶対なったらトップニュースになるような話ですからね、うんうん、ということでもうあの猿の頭部を別の猿に移植したというロバート・ジェイ・ホワイトが1位ということで、
うん
はい終わらせていただきたいなと思っております、はい、ね、どうですか、もう納得のランキングって感じですか。
納得はそれは納得ですけど、
うん、
やることに関しては納得いかないですね、そんなね。
あ、本当ですか。
まあしょうがないですけどね、その医学を進歩させるためには、うん、ただなんかその、うん、褒めたもんではないです
ね。褒めたもんね。まあね、
その人間の、
うん、
要はあの医学というか
発展させるために
使う医学を発展させるために違う種類の動物殺してとか、
うん、
まあそれはもうハムスターとかなんかね、
まあやってますけどね、
それも、ね、犬かってやっぱ思っちゃいますね。
そうなんですね、うん、
それはもう僕のエゴですけどね、
うんうん、何かっていうもんね、ちょっとやっぱ人間だと入ってきちゃうよね、うん、その
気持ち的に。コビトカバって言われたら、
うん、
まあしゃあない、
まあ、
うん、まあしゃあないなってはいはい、コビトカバなってなるけど、うん、
フルーツコウモリとかね、
フルーツコウモリとかなりますけど、うん、
結構ね、
シェパードかとか
結構その手術後の映像とかが残ったりするから、
うん、
その首 これなんかそうなんです、うん、首をねこうすげ替えられた猿の手術後の顔とか見るとちょっとかわいそうだなとか思っちゃうところはありますよね、うん、まあまあっていうことで、
うん、
まあ動物好きにはちょっと今回なかなかあの見たくないものが 、うん、見ちゃう可能性もあるのでね、
うん
気をつけてっていうことで、
はいそうです
ね終わろうかなと思っております、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。